ペトロの第一の手紙の4章の12節から19節を読みました。特に今日は12節13節の御言葉から恵みに預かりたいと願っております。もう一度読みますとこうあります。愛する人たち、あなた方を試みるために身に降りかかる火のような試練を、何か思いがけないことが生じたかのように驚き怪しんではなりません。むしろキリストの苦しみに預かれば預かるほど喜びなさい。それはキリストの栄光が現れる時にも喜びに満ち溢れるためです。試練とか苦しみと出てまいりますが、この手紙の中ではこの試練、苦しみという言葉が繰り返し出てまいります。これは使徒のペトロが一章の一節を見ますと、イエス・キリストの使徒ペトロからポントス・ガラテア・カパドキア・アジア・ビティニアの各地に離散して仮住まいをしている選ばれた人たち。まあこの時点ですでにこの手紙を受け取った人たちの苦しい状況がある程度知られようと思います。離散して仮住まいをしている。まあ、詳しくここで彼らのことは書いていませんけれども、この手紙を受け取った人たちはもうすでに苦難の中にある人々であります。もうすでにその中にある人たちですね。その人たちに向かって、まあいろいろな事柄で苦しみ、また悩んでもいるかもしれないけれども、その間の人々を本当に励ましに満たすように、喜びと平安に満たすように、そしてまた希望に満ち溢れながら歩んでいくように、でこのように、改めて信仰によってそのことを受け止めることができるように、この手紙が書き送られています。今日お読みした箇所もそうであります。あなた方を試みるために身に降りかかる火のような試練を、何か思いがけないことが生じたかのように驚き怪しんではなりません。もうすでに火のような試練の中にあるというわけですね。だけどもそれを思いがけないことが生じたかのようにというのは、こんなこと起きるはずじゃなかったのに、こんなものがやってくるはずではなかったのにと、そのように驚き怪しんではなりませんというわけですね。試練というのはただの苦しみという意味ではありません。試練というとイコール苦しみでですね、その試練の意味合いを私たちは取り間違えてしまいますが、試練というのは苦しみに耐えることができて初めて試練になりますね。耐えることができなかったならば、それに持ちこたえることができなかったならば、それはもう試練ではありません。試練にも二つの試練があることを覚えたいと思います。同じ苦しみであったとしても、それは受け止める側がどのようにそれを受け止めるかによって二つの試練があります。一つは自分の知恵や力でそれを受け止める試練。まあ、これもまた試練ですね。それを受け止める力が自分の中にありますから、その苦しみを受け止めてそれに耐え抜くことができたら、それを乗り越えることができたら試練を乗り越えたとこう言われる試練ですね。でも聖書が試練という時にはそのような試練ではありません。 神様が与え、神様が共にあって乗り越えさせる試練です。神様のご支配の中で全てが起きるというのが聖書が教えていることですから、そのように神様のご支配、それを本当に覚えながら、またそれだけではなくて、その中で同時に私たちの弱さによく心を配りながら、同情するほどに心を配りながら、私たちを強めて、また導いて、それによって試練を耐えることができるように、そこから行くべき方向へと道を間違わないで行くことができるように導くキリストと共に、それに向き合う、あるいはそれを受け止める、そのような試練であります。キリストと共にということが決定的なことなんですね。これは信仰の試練です。信仰の試練というのは本当にもう自分ではない。試練というのは自分で何とかなるんだったら、これは信仰の試練ではないんですね。信仰の試練というのは本当に自分でどうにもならない、そういう中で改めて自分自身を知り、また神様を知る、そのような試練です。まあ今、そういう意味で、ペトロはこの手紙を書き送った人々に、あなた方がキリスト者として、本当にキリストのものとして、キリストと共にあるものとして、この試練に預かっているならば、それを何か思いがけないことが生じたかのように、驚き怪しんではなりません。変なことが起きたなとかですね、期待外れなことが起きたな、そういうふうに受け止めてはいけません、とこう言ってるわけです。そうではなくて、そういうことに心を煩わせないで、キリストにあってこの試練があるのだとするならば、ますますキリストにしっかりと結びついて、キリストにあってこのことを受け止めるようにということですね。だから信仰の試練です。まあ実際信仰の試練の中では、ああ本当に自分とはなんと情けないものであるか、自分はなんと弱いものであるか、これを本当に思い知ることになるのだろうと思います。まあそういう意味で火のような試練とありますけれども、誰も火に耐えられる人はいませんね。火のような試練などと聞くともう恐ろしいし、誰が耐えられるだろうかと思うわけでありますけれども、しかしキリストと共にあるならば、このような試練の中で耐え抜くというわけです。耐え抜くだけではなくて、その中でこれは本当に驚くべきことでありますけれども、喜びさえある、平安さえある、そのようにして耐え抜いて歩んでいく、それは取りも直さず自分の知恵や力ではなくて、キリストの力があるからですね。まあ、改めてそういう仕方でキリストを知り、また神様を知るというわけです。信仰の試練がそのような意味を持っています。もうすでに読んでまいりましたが、ペトロの第一の手紙の一章の六節のところを見るとですね、こうあります。六節のところを読みたいのですけれども、前の方から読んで意味がはっきりしますので、三節から読みます。私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように、神は豊かな憐れみにより私たちを新たに生まれさせ、 死者の中からのイエス・キリストの復活によって生き生きとした希望を与え、またあなた方のために天に蓄えられている朽ちず、汚れず、しぼまない財産を受け継ぐものとしてくださいました。あなた方は終わりの時に表されるように準備されている救いを受けるために、神の力により信仰によって守られています。それゆえあなた方は心から喜んでいるのです。今しばらくの間いろいろな試練に悩まねばならないかもしれませんが、あなた方の信仰はその試練によって本物と証明され、火で精錬されながらも朽ちるほかない金よりはるかに尊くて、イエス・キリストが現れる時には称賛と光栄と誉れとをもたらすのです。こうあります。まずここで語られていることは、あなた方は新たに生まれたんだというわけですね。新しい命に生きているというわけです。新しい命に生きている、キリストを知ることが命だ、あるいはキリストを使わされた唯一の神を知ることが命だとこうあるんですけれども、この命の意味合いはですね、本当に今までは一人で生きてきた人がですね、自分だけだと思って生きてきた人が、まあ、何事かを成し遂げた時もですね、自分ですから、まあ、自分がやったんだと思って誇りに思うということあると思いますね、まあ、自慢を思う、まあ、自慢を覚える。反対にその反対もありますね。何事かがもうならなくても、自分は何ということは情けないと思った時にも、誰も助けてくれない、自分一人だ、とても心細く惨めに本当に覚えることもあろうと思いますが、そういう命ではなくて、苦しむにせよ、あるいはことが本当に成就するにせよ、キリストと共に、キリストを使わされた唯一の神と共に生きる新しい命です。あなた方はそういう命の中に今生かされているんだとこう書き送ってるわけですね。そしてしかも終わりの時に表されるように準備されている救いを受けるために、神の力により信仰によって守られています。まあ、それこそ守られていますと書かれて、これを読んだ人々が一体俺たちは守られてるかな、まあ、思うところもあったかもしれないですね。守られてるにしてはいろいろこう苦しいことが、このことが起きたかと思えばあのことが起きる、まあ、この手紙を読んでいきますと、それこそ正しいことをしているのに主人からとても邪険に扱われてですね、神様を恐れキリストに従うからこそさらに一層正しくあろうとすると、そのことでますます苦しんでいる人たちがいたんだなということが知られるやり取りが出てきますけれども、まあ、そういうふうにいろいろなことが起きてくる。だけどもその中で守られている、それが試練だからですね。神様が共にいるんだから、いろいろな試練に悩まねばならないかもしれませんが、その中で決してその苦しみに飲み込まれてしまってはいない。あなた方の信仰はその試練によって本物と証明され、火で精錬されながらも朽ちるほかない金よりはるかに尊くて、イエス・キリストが現れる時には称賛と光栄と誉れとをもたらすのです。火で精錬されながらも朽ちるほかない金というのは、金がなぜ尊いものであるかといえば、火でそれを精錬すればするほどですね、火で試せば試すほど余計なものは全部火で焼かれてどっかへ消えてしまって、残るべきものが残っていく、消え去らないで残るべきものが残っていって、ますますその純度を増すというわけですね。こういう金属、それが金の尊さですね。似て非なる金に似たものもあるでしょうけれども、それらのものは火の中でいつか 消えていってしまう。でも金は最後まで残る。でもその金であってもさらにその温度を上げていったら朽ちていく。しかしそれよりもはるかに尊いというわけです。実際8節9節にあるように、あなた方はキリストを見たことがないのに愛し、今見なくても信じており、言葉では言い尽くせない素晴らしい喜びに満ち溢れています。それはあなた方が信仰の実りとして魂の救いを受けているからです。実際彼らは悩んでいると思いますね。苦しんでいると思います。だけども苦しみ悩む中で、今までのキリストを知らない時とは全然違うわけです。キリストを知らない時には苦しみ悩めば自分で何とかしよう、これしかありません。でも今この手紙を受け取っている人たちは、その中でキリストの名を呼んで祈っている。またキリストを本当に呼び求めている。あるいはキリストが何をここで私たちに教えてくれるのか、キリストの導きを求めてもいる、こういう姿ですね。ある意味でこの試練の中で苦しむことができるというのは、これは力です。変な言い方に聞こえるかもしれませんが、苦しむというのもですね、一つのこれは能力です。もし私たちに神経が通っていなければ苦しむこともできないわけです。苦しみを感じることができる。しかも苦しみを感じることができるだけではなくて、その苦しみを感じながら神の御名を呼ぶ、祈ることができる。こういう命は力です。まあ、改めて12節ではですね、戸惑うなと教えているわけです。愛する人たち、あなた方を試みるために降りかかる火のような試練を何か思いがけないことが生じたかのように驚き怪しんではなりません。とっても楽ではないと思いますね、その中で。だけども先ほど申し上げたように、キリストを見たこともないのに愛しとあるように、見なくても信じておりというようにですね、キリストが共におられることをますます覚えているわけです。まあ実際キリスト教の歴史を見ますと、いろいろな誤解やあるいは迫害が教会を襲ったことが出てまいります。不思議なことに、そういうふうにいろいろな誤解を受けたり、また迫害に襲われていたときに、ある意味でですね、ある意味で不思議なことに、教会は、ますますキリストの教会らしかったんですね。おかしな言い方に聞こえますけれども、教会らしかったわけです。キリストがますますはっきりしてたわけです。また実際これもまた不思議なことでありますけれども、そのような試練の中で確かに神が生きておられることが明らかになり、逃れる道があり、そしてまたそのように神様の御名を呼びながら歩んでみるとですね、あ、本当に神様が全てをご支配なさっていたんだと改めて神様を知りながら歩むのも信仰の歩みであろうと思います。ここで驚き怪しんではなりませんとありますけれども、これは本当によくそのことを認識するように、そのことを知るようにという意味でもあるんですね。知るように、神様を愛すると言ったときに盲目的に愛することは求められていません。本当に心を尽くして、力を尽くして、思いを尽くして、精神を尽くして、あなたの神、 主なる神を愛しなさいですから、知るように。その時にこう、驚き慌てないでですね、驚き慌ててしまうと私たちのもう考えは混乱してですね、何が何だかわからなくなります。でもその時に驚き慌てないで、耐えられないような試練はないんですから、苦しみ悩んでもいるかもしれないけれども、それに飲み込まれていないということがもうその事実ですから、その中でよく考えるように、よく考えるようにというのはですね、それこそ神もキリストも知らないもののように考えるのではなくて、神を恐れることが知恵の始めですから、本当に神様の御前に神を恐れながらよく考えるように。それこそ聖書の御言葉に本当に立ち返りながら考えるように、神様の導きを求めながらよく考えるように、キリストがここでどのように導いてくださるか、それを求めながらよく考えるようになんですね。驚き怪しむところにいつまでもぐずぐずとどまっていないで、ここでよく考えるように。それは確かに火のような試練で、とても自分の力や知恵ではどうにも対処できないようなものかもしれないけれども、そこでよく考えるように。キリスト者として苦しみを受けるとありますけれども、それが自分の本当に勝手な行動や、あるいは自分自身が過ちを犯して苦しんでいるのではなくて、キリスト者としてその苦しみを受けているならば、驚き怪しまないように。ここには一つ重要な説明が必要ですが、もし私たちが自分の過ちや、本当に自分が愚かなことを語ったり、愚かなことをして、自ら蒔いた種を刈り取るように苦しんでいるならば、そこで私たちは、改めてそのことを認めて、その上で神様の許しに預かりながら、キリストの許しに預かりながら、キリストの名を呼ぶ、こういう道筋を行かなければなりませんね。何も自分に蒔いた種がないかのようにですね、自分に都合の悪いことは全部もう脇へ置いて、これは神様を信じて、キリストを信じている者が苦しんでいるかのようにですね、例えば自分が主人に対して苦しみを受けるやり取りが出てまいりましたけれども、主人に対してとても横柄な態度をとってですね、やるべきこともやらないで、そのことで自分が主人から不当な扱いを受けているならば、これはまずその行いが正されていかなければなりませんから、そのことを脇へ置かないで、そのことをよくわきまえた上でキリストの導きを求めて、そして改めてキリストにあるものとして正しく道筋をたどって苦しむこと、これは正しいことと思います。実際キリストに立ち返った時から自分が蒔いた種で苦しんでも試練になるんですね。自分が蒔いた種がしばしば自分に苦しみを招いている、完全に正しいものとして私たちは歩むことができませんから、そういうふうにどこかで自分が蒔いた種を刈り取るような部分がいつでもつきまといますけれども、たとえそうだとしても、そのことを改めてキリストの前に人に謝ったりですね、人との間でそれを何とか解消しようとする前に、 キリストのもとに立ち返ってキリストに導きを求め、キリストにおいて改めて許しを受けながら歩み出すならば、自分が蒔いた種において苦しむ時にもそれは試練となります。そういう意味で幸いですね。だからいずれにせよキリストに立ち返って今本当に苦しんでいるならば、そしてキリストによって苦しんでいるならば、それを驚き怪しんではならない。むしろキリストの苦しみに預かれば預かるほど喜びなさいとこあります。そのようにキリストに立ち返ってキリストと共に苦しんでいるのであるならば、キリストに従いながら苦しんでいるのであるならば、むしろ喜びなさいというわけです。それはキリストの栄光が現れる時にも喜びに満ち溢れるためです。苦しみは苦しみですから楽なわけはありません。だけどもキリストにしっかりと結びついて苦しんでいるならば喜びなさい。またこれは同時に喜ぶことができるということでもありますね。喜ぶことができる、一人ではないから喜ぶことができる。よくキリストのもとに立ち返り、またキリストに導かれて神様の懐の中で苦しむのであるならば、必ず喜ぶことができる。なぜか、少なくとも平安があるからです。キリストが共にあってその人の魂を守るからです。平安があるからです。箴言の18章の14節、旧約聖書の箴言の18章の14節、旧約聖書の1014ページにこういう言葉があります。18章の14節、人の霊は病にも耐える力があるが、沈み込んだ霊を誰が支えることができよう。人の霊は病にも耐える力があるが、沈み込んだ霊を誰が支えることができよう。人の霊を支えることができ、救うことができるのは神様だけです。火のような試練の中で随分悩むと思います。でも、その霊をキリストが共におられるから、人知では計り知れない平安をもって支えられることを経験します。人知では計り知れないとは、神様以外のものは与えることができない平安です。その平安があるから、悩みはある、苦しみは続いている。でもその平安があるから、その霊が支えられます。信仰によって、その平安がますます確かなものとなります。見えるものではなく、見えないものに目を注ぐ信仰ですね。神様のお言葉が光を与えます。確かに火のような試練だけれども、これは神様と無関係に起きていることではない。神様が全てをご支配なさる中でこのことが起きているとするならば、私がその仕組みやその筋道を全て了解できなくてもですね、神様がおられるんだとするならば、そしてしかも神様がこの試練の中で必ず脱出の道を備えてください。しかも神様がどれほど自分を愛しておられるのか、イエス・キリストをお与えになったほどに愛しておられるんだと、ますますキリストのことがはっきりわかるならば、魂が支えられます。その日が その人の一番深いところにまで決して及びません。耐えられないような試練に合わせることがないとはそのことですね。そして気がついてみれば、火で精錬されながらも朽ちていくほかない、金よりはるかに尊くてとあるように、改めて神様を知ることにおいて、唯一の神を知り、キリストを知ることにおいて、そしてまたそのような中でキリストの言葉をことごとく思い起こさせて、自分の内にあって働いておられる、満たしておられる聖霊の恵みを知るときにですね、改めてその試練を通して失うのではなくて、失って良いものは失い、得るべきものを得て、でそこに立っていることを知ると思うんですね。まあ実際ですね、この火という例えについてだけ一言だけ触れて終わりたいと思います。聖書は二つの火を語りますが、一つはこのように火のような試練語りますが、もう一つはですね、火による裁きです。裁きです。裁きは火に例えられもし、火と関係があります。先週の夕拝で読んだペトロの第二の手紙の三章にそれが出てまいりますが、三章の十節、ペトロの第二の手紙の三章の十節には、主の日は盗人のようにやってきます、その日天は激しい音を立てながら消え失せ、自然界の諸要素は熱に溶け尽くし、地とそこで作り出されたものは暴かれてしまいます、そのようにすべてのものは滅び去るのですから、あなた方は聖なる信心深い生活を送らなければなりません。二つの日があるというわけです。終わりの日に全てを暴き出す日。具体的にこれが何を意味するか、私たちは捉えることはできません。でも日、ここで日と言っているわけですね。もう一つは、ここにあるように火のような試練。火のような試練というものは確かに、信仰によって歩む人々を悩むしもし、苦しまる。苦しみでもあるかもしれませんが、でも同時にこれは災いではない。その中で希望をますますはっきりとさせる日であります。でも終わりの裁きの日は望みがありません。盗人のようにとこあるようにですね、無事だ安全だと言っている矢先に突然このことが望んで、このことに対処することができる人は誰もいません。こういう日です。そういう意味で、よく考えよとあるわけです。驚き怪しまないで、今火のような試練の中にいてですね、なんでかな、こう、本当にその考えがまとまらなくなっているかもしれないけども、でもそうしないで、そこでよく考え、主を恐れることは、神を恐れることは知恵の始め、そのようにしてよく考え、そうすれば、改めて喜びがあるというわけですね。まあそういう意味で信仰生活は、キリストを信じて共に歩む歩みは、この地上の70年80年、まあどこまで続くか分かりませんが、その生涯笑うようにいくものではなかろうと思いますけれども、常にそのようにして試されたとしても喜びはある。そしてまたロークもあるかもしれないけれども、希望がある。こういう歩みであります。そしてまた実際一番心の深いところでは休んでいる、ね、平安があるというのはそういうことですね。一番深いところでは休んでいる。反対に一番心の深いところで平安がないということがどれほど苦しいことかですね。人の霊は病にも耐える力があるが、沈み込んだ霊を誰が支えられよう。この一番深いところで与えられている平安を失ったならば、どうして生きていかれようか。まあこういう命の価値をですね、試練の中でますます教会は知っていったんではないかなと思います。 私たちもまたそれに預かり、またますます預かっていきたいと願います。祈ってまいりましょう。お祈りいたします。恵み深い全能の父なる神様、神の口から出る一つ一つの言葉によって生かされ、またその御言葉の光によって見るべきものを見、その光がなければ見えないものに目を注ぎ、今しばらくの間はいろいろなことで悩むことも避けられませんが、そのすべてにおいてその光によって希望を見出し、平安を与えられて、日々歩むことのできる幸いを感謝いたします。明日のことまで全てを大丈夫にしようと思うならば、私たちの知恵や力に余るようなこともあるかもしれませんが、明日のことを思い煩わず、今日恵みに預かって歩むようにと繰り返し導いてくださるあなたの恵みを感謝いたします。また今日改めてとこしえの命に預かっていることをますます知るように、道を備えてくださることを感謝いたします。不確かな明日に望みを置くのでもなく、また不確かな明日を誇りとするのでもなく、今日あなたと共にあってとこしえの命を生きることをますます学ばせてください。御手に委ね、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。賛美いたしましょう。賛美歌の291番です。
ただ